バラクウェブのそこが現場です。
この番組は日本文化の入り口マガジンワラクウェブによる日本文化にまつわるあれこれをざっくばらんに語る番組です。ワラクウェブ編集長セバスチャン高木と編集部スタッフがお送りします。
赤いふんどしさん、
はい、
今日でもう3回目ですか、もしかして。
多分3回目です。
結構頻繁に登場されてますよね。
はい、お世話になってます。
いやいや、こちらこそって今日は、はい、本来であれば、
はい、
赤いふんどしさんと、
はい、
まぐわいながらトークを繰り広げようと思っていたんですけど、
はい、そうなんですよ。
残念ですよね。実際まぐわうわけじゃないですからね。
そうですね、目と目合わせてと思いきや、
目と目を交わすまぐわうだったんですけど、
はい
はい、でも昨日、
はい、
橋本治さんの、
はい、
性のタブーのない日本だっけ、
はい、
日本だっけ、
はい、
読んでたら、はい、平安の女性たちって、
はい、
顔見られる方が、
はい、
なんか下を見られるより恥ずかしかったんですってね。
なんかだって下って大体誰もでも一緒じゃないですか、うんうん、なんとなく。
いや、そんなことはないですよって僕は言っていいんですかね。いや、そんなことないです。
私あんま他と比べたことないから逆にわかんない、
う
ん、
僕はやっぱりどうしても比べてますからね。
ああ、なるほど。光源氏ですもんね、令和の。
そうです。あ、令和の、
はい、
いや、令和はもう光源氏じゃないですよ。
あ、平成、
令和になっ、うん、そうですね、平成は、うん、まあ光源氏っていうとちょっと、
はい、
ねえ、やっぱりファンの方に怒られちゃうので、
はい、
浮世之助ぐらいにしておきましょうか。公職一大男の。
そうなんですか。全然ちょっとなんかテイスト変わってきますけど。
いやいやいや、だって、
はい、
浮世之助も伊勢物語をモデルにしてますから、
うん、あ、なんかちょっと覗いたりとかしてますよね。
そうですそうです。だから、うん、世の中の全ての女性のことを知りたいって言って、
はい、
旅に出るのが浮世之助ですよね、
はい、
最後、
女性、うんうん、最後って女郷ヶ島に行って、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうさらなる女性を求めて、
はいはい、
女郷ヶ島に旅立っち
ゃう。船で。すごいですよね。尽きないですよね。
だってもうすでにその時点で確か2300人ぐらいの女性とまぐわってますよね、浮世之助の場合は、
うん、
でさらに男ともまぐわって、うん、で確か動物ともまぐわってるはず
なんですよ。ですか。
確かね、公職一大男すべてを求めてるの で, でさらに女郷ヶ島。
もうどれだけ、もう死んでくださいって感じですね、そこで。
あれでも死ぬところまで行くんでしたっけ。
いや、そこまで書かれてなかった気がします。よく覚えてないですけど。
そうですよね、
はい、
でもあれのモデルが伊勢物語の有原の成平でしょ。
成平、はい。
でも成平って紀貫之にちょっとディスられてるんですね。
あー、そんな上手くないみたいな。
そうそうそうそうそうそう。まあまあ詩はいいけどなんていうか中身がないよねみたいな感じのディスられされてますよね。
うん、そうですね、そんな上手じゃないよねみたいな。
そうそうそうそう。多分でもほら、成平って鷹狩りとかが得意で、
あー、かっこいい、
ちょっとだけ、うん、ちょっとだけマッチョ入ってるんですよね。
あー、スポーツもできたみたいですよね。
そうそう、それが紀貫之は多分めちゃめちゃ気に入らなかったと思うんですよ。
やっぱり嫉妬なんですかね、ただの。
だって、うん、貫之は自分を女性に見立てて、うん、こうなんか書いちゃうような人じゃないですか。そういうような人にとって鷹狩りで女を引っ掛けるなんて、うん、へってけみたいな感じだったんじゃないかなと思って。
ちょっと若干高木さんの心の声が、うん、
そうそうそう、同じです。なんか早稲田大学とか慶応大学のラグビー部みたいなやつらがめちゃめちゃモテるじゃないですか。
リア充みたいな。
そうそうそうそうそう。それで僕みたいな文化系男は苦戦するわけです、うん、女性を口説く。
なるほど。
多分それは紀貫之と在原の成平、すっごくわかりますね。
わかりやすいですね、もう。
だから、うん、僕もだからこうラグビー部のやつとか見るとけって思います。お前ら体だけで引っ掛けやるみたいな。
高木さんには知性がありますもんね。
あ、知れ者という書く知性の違いね。
そっち。
そっちそっち。だって必要なのはそっちの知性でしょ、やっぱり。
うん、そう思います。
うん、だってそれが最高の褒め言葉って前回も言ってましたよね、赤井さんが。
はい、言われたいです私も。
で、今日のテーマは、
あ、今日のテーマはやっと今日のテーマに行くんですが、光源氏のストライクゾーン広すぎ問題を。
広いね。
はい、
もう彼にはかなわないよね、やっぱり。
そうですね、なんかなかなかのおばあちゃんも。
そうそうそうそうそうそう、女房ね、おばあちゃんの、
はい、
から
もうブサイクとか、
ブサイクだろうがおばあちゃんだろうが人妻だろうが、もううつせみなんて普通中の普通の女だもんね、多分。
そうですね、逆にそこがいいみたいな。
なんかあの綺麗どころに囲まれちゃってるから普通の庶民臭い人妻に手出しちゃうっていうね。
ねえ、まあ、贅沢ですよね。
でもうつせみって偉いよね。
あ、どの辺がですか。
え、だって2回目とかって許してなくない、
うん、そうですね、
かたくなに。
偉いっていうか、まあ、そこは私もなんだから分かるんですけど、うんうんうんうん、ちょっとプライドが傷つくんですよね。あ、
なんかあの光源氏って女性によって変えるよね、態度を、
う
ん、
そうですね、
そこはねちょっと僕とは違うかなと思って。
高木さんは分け隔てなく、
うん、あの平等主義。
ああ、なるほど。どんな感じ。
性のガンジーって言われてるから
。だんだんなんか異人感増してますね。性のガンジー。
一番こういう話と真逆の人を出しちゃったね、ちょっと。
いよいよ怒られそうな感じ。
いよいよ怒られ、いよいよ。そう、これはちょっと怒られるから。でももうそれぐらい平等っていうこと
です、ね、へー、素晴らしいです。
仏の高木って言われた
また今度お釈迦様になっちゃった。
そうそうそうそう。あ、でもさ、うん、ち、あ、千秋って言ってましたけど赤井さんはさ、はい、結構男性選ぶでしょ。
いや、選ぶっていうか割と狭いんですよね。
え、どんなストライクゾーンなの。
髪長い人が好きなんです。
髪が長い、それ外見だけだ。
外見の問題で、あとはまあ、
え、知性は、知性。
知性はまあある方がいいですね。
でも源氏物語の話とかできる人とかいるの？
あんまりいないです。高木さんぐらいですかね。
そうね、しかも源氏物語の話でもエロい話しかしないからね、うん、こう下ネタにしか興味がないから。
高木さんですか。
うん、そうそう、私
知らなかった。
多分ね、うん、うん、僕は下ネタという血が流れてるかもしれないね。
下ネタという血。ああ、またなんか名言っぽいのが。
いやいや、ほら言ってたじゃないですか、どなたかが私の血は赤ワインでできてる
って。高木さんは下ネタが流れてるんですか。
そうですね、多分。
ああ、脈脈と
脈々とドクドクと流れてるでしょうね、下ネタが。
じゃあなんか風邪とか引くとちょっと赤血球的な感じでちょっと減っちゃったりとかするんですか。
あ、そうそう、エロ度がね、高尚な話出しますね、風邪引くと。
風邪引くと高尚になっちゃうんですか。
うん、
風邪引く、哲学とか語ったり。
そう、うん、風邪引くと急に源氏物語も、うん、源氏物語の美とか、うん、そういう話しだす。光源氏ひどいよねとかそういう話じゃなくて。
なるほど。
だから風邪ひいた時はね、うん、あの美しき国日本みたいな感じになっちゃうから。
高木さんの嫌いなやつじゃないです
か。そうそうそうそう、気をつけないと。
そうですね、
うん、あ、で、
じゃあ、うんうん、ストライクゾーンが光源氏広すぎ問題なんですけど、
はいはいはいはい、
高木さんのストライクゾーンはどこからどのあたりまであるのかなって、
かなり広いだろうね、きっと。
あ、どんな感じですか。
いや、もう割と誰でも、
割と誰でも、
うん、だって、うん、そんな襟好みしてるような、うん、ね、 ことしてたら大変なことになっちゃう。
そうですか。でもなんか高井さんってファッション誌で働かれてたことがあるので、
はい、働いてました、
ね、はい、なんかすごく理想が高いのかなって、綺麗な方ばっかり見ててとか思いました。
いやいやいや、全然本当に全然こだわりがないですね。
こだわりもないんですか？なんか髪が長い方がいいとか、
まあ、髪は長い方がいいかもしれないですね。
あ、そうなんですね。平安っぽくてい
いですね。平安好きだから、そうそうそう、平安好きだから
なるほど。
だからあとは風呂入ってない方がいいですね。
あ、そうなんですか。
平安好きだから
なんかちょっとマニアックでいいですね。
そうですね、だって人間同士だからさ、
うん、野生
味、あんまり無味無臭っていうのはちょっと嫌かもしれないですね。
野生味がある方が、
そう、ジビエ、
ジビエ
ジビエ、ジビエ、お腹壊しちゃうけど
下ネタにジビエとかジビエじゃないとかあったんですね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
じゃあ今度からお風呂入ってなかったりしたら、あ、今日ジビエの日だからとか言って、
うん、あ、そうそうそうそうそうそう、そういうふうにしてみて。
うん、なるほど。
赤井さんも、
赤井さんも、うん、はい、わかりました。
でもそうですね、いや本当にないね。
本
当にないですか？ものすごく広いと思う、うん、ストライクゾーンは。
そうなんですか。なんかじゃあ綺麗系と可愛い系だったらどっちがとかってありますか？
どっちでもいい、
どっちでもいい、
うん、
なるほど。
もうそこの目の前にいる人のことが一番綺麗に見えちゃうタイプだから。
ああ、いいです、恋愛体質ですね。
ハガケンジみたいだな。
なんか急に例える人がなんか
ゲスゲスな例えにな
りましたけど。
そうか、さっきからあれあれの成平とか、あ、じゃあそうか、そうか、ガンジ
とか言ってたのに、仏とか言ってたのに
急にハガケンジ。
なんかいいですけど。
うん、でもちょっとね、うん、僕は今もう最近の風潮に物を申したいことがありますからね。
あ、どんな風潮ですか？
え、なんか瀬戸大也さんとか、
うん、あ、
もういいじゃないですか、人の下の話
なんてね、私もなんかあの英雄色を好むっていうし、なんかまあ、
うん、
ね、まあそれにあんな大々的に貶めなくてもって私も思います、ね、かわい
そう
です。
そうそうそう、あんなの光源氏が見たらね、
うん、ね、たかが3人でへーみたいな、3人か4人か忘れましたけど、そう
ですよ、たかが3人で4800円のラブホテルでねだって光源氏なんて夕顔の家とかでやっちゃってんですよ。
そうですよね、なんか廃墟みたいなところで、
廃墟ですよ、廃墟しかもあのホテル代払ってないから。
そうですよね
廃墟だもん、
廃墟なんで、しかもそこで夕顔さん亡くなっちゃって。
そうですよ、
大変でしたね。
でも光源氏って、うん、結構いろんなとこでしてる？
あ、結構おもむろに廊下とかで、あの
廊下とかでしますよね。
そうですね、おぼろ月夜とかは、
あ、あれおぼろ月夜って右大臣の娘でしたっけ？
そうです、そうです。
でなんか扇で隠して向こうから歩いてる人が来て、はい、うん、いきなり手を取って廊下でやっちゃうみたいな話でしょ、うん、
ね、なんか、うん、どこでも
すごいですよね、
うん、
見習いたい、
見習いたい、
うん、
廊下で
いやいやいやいやいやいや、そういうところじゃなくてもうちょっとこうなんか、
はい、
でも絶対自分が断られないっていう自信に満ち溢れてるわけじゃないですか。
そうですね、そのおぼろ月夜のシーンでも私を断ることはできませんよって言い、
う
ん、
そうそうそう
くるめて、
うん、
うん、まあ調子乗ってるなとは思いますけど。
いや、もう一種の催眠術ですよね。
うん、まあ、あと今と地位が違いますもんね、あの皇太子というか天皇の息子っていう、
そうそうそうそ
う、うん、
で女房とか女房は、うん、だって女性の数にも入れてないでしょ。
ああ、スノーカンですね
多分、
はい、
道歩いてたら石にぶつかったぐらいの感じだと思います
そうだと思います、なんかうっかり入っちゃったみたいな。
そうそうそうそうそうそう、だって、うん、当時の貴族たちはまずお付きの女性をたぶらかすわけでしょ、
はい、
でその人たちに、うん、女主人のところに案内させるじゃないですか、
はい、
だいたい源氏物語ってそのパターンですよね。
そうですね、
だからそれがちょっとな、うん、なんか 書いたの女性なんですよね、本当に。
女性がそうですね、書いてます、
うん。あれって中宮亭子のために書いた？
あれは亭子は清少納言なんで少子。
あ、少子か、そうか、そうか、そうか。まあいずれにしてもすごい小説ですよね。
はい、もうずっとバイブルです。
昨日ドナルド・キン先生の本読んでたら、はい、世界最古の小説、
うん、
間違いないだろうって書いてましたね。
じゃあもうそれ以前のどこの国からも出てきてないってことですか？出てきてない。
はい。多分もう200年ぐらいして、
はい、
ようやくダンテの新曲が出てくるみたいな。
200年ですか
ぐらいあるんじゃないですか、多分。ちょっとそのあたりうろ覚えなんで。
すごいですよね。
そうなんですよ。だからでも、
うん、
世界最古の長編、ごめんなさい、長編小説ね、
はい、
長編小説にして、うん、それがいまだに世界最高の長編小説である。
本当ですよね。
って金先生は書かれてました。
あ、素晴らしいです。1000年間ずっと誰も超えられない。
誰も超えられない。だって、
うん、
中世のヨーロッパとかなんて、
はい、
基本的には殺し合いしてたわけじゃないですか、
うん、
それで男の凄さとかって、
はい、
こ全部力で決まってたわけで、うん、で女性は完全に従属するものだったわけですよね、うん、だけど同じ頃日本では全てを美によって争われてた、
うん
うん、これすごくないですか。だって、
うん、すごいです。もうそういう時代もう一回来てほしいですけど、うん、
いや来たら僕はちょっと女口説けないです
ね。本当ですか。
でも大体もうお酒飲んでガバーみたいな感じです
よ
ね。
そうですか。じゃあ高木さんとお酒飲みに行ったら危ないよってみんなに、
うん、行かない方がいい
と思いますね。
あ、きちんと言ってください。
わかりました。
じゃあそれをガラッと変えないといけないってことでしょ。
そうですね。もう
まずは手紙、うん、
手紙で
和歌を書いて、
和歌を書いて
こう抱きしめて、
はい、
はあ、しんどいわ。いや、ヘイヤンしんどい。
しかいつも冠被ってないといけないんで、烏帽子とか。
ああ、烏帽子取られちゃうとかね、もう一番恥ずかしいですもんね。
うん、ね、なんか蒸れそうでめんどくさいですよね。
いや、相当蒸れてたでしょ
う、
それにお風呂も入ってないし、
ね、ちょっとジビエ感が。
でもどういう風だったかって想像できないですよね。よくね思い出すのがね、はい、その話で、
はい、
50年ぐらい前か、
はい、
とか60年ぐらい前までって、うん、日本の男性の喫煙率って、
うん、
多分 90% ぐらいでしたよね。
あ、そんなにですか。
うん、多分、だって吸ってない人なんていないもん。
あ、確かに。父親もおじいちゃんもみんな吸ってました、うん、
で電車の中でも吸ってたんですよ。
あ、
バスでも。
なんかタバコ入れる、うん、私もちょっと昭和生まれなんで、うんうんうん、タバコ入れるケースとかありましたよね。うんうん、バスに、
うん、でだって飛行機の中でも吸ってましたから。
あ、そうなんですか。
そうですよ。
それ
で、うん、でもその時はそんなタバコの匂い感じてなかったわけなんですよ。
あ、そっか。いつも充満してれば。
そうそうそう、で慣れてるから。
あ、なるほど。
でも今って、うん、ちょっと吸っただけでも気になるでしょ。
そうですね、はい、
うん、だからその平安の人の匂いってそういうことだったんじゃないかなと思って。
あ、じゃあもう気づかなかったり
多分、うん、もうなんかその辺にうんこなんていっぱいあるわけだから。
確かに。
で今みたいにウォシュレットもないわけでしょ、
はいはい、
そしたらもう強烈ですよ。いくらこう抱きしめても。
そうですね。じゃあ当たり前だったんですね。
当たり前、
うん、
だからそういう風な方がいいなと思いますけどね、
うん、あ、なるほど。でもそういうの言う時代に戻ることはなかなか難しそうですね、
うん、難しいだろうね、うん、僕も一応毎日風呂入ってるし。
一応
一応
うん、
めんどくさいよね風呂って。もなんか、
あ、なんか私最近ちゃんと入るようになったんですけど、学生の時とかは割と入ってなかった、
うんうん、あ、平安だからね。
平安だったんで、いい学生時代はまだ
いいと思う、いいと思 う、 いいと思う。で、何の話してるんでしたっけ。
とか言って、光源氏のストライクゾーン広すぎ問題で、
あ、源の内志の助、
はい、もう相当なおばあちゃんなんですよ。
いや相当、これでも当時としてはもう死にかけでしょ。
もうな か死に損ないみたいな、光源氏も死に損ないみたいに言ってるんですよ。なんかあのババアなんか、
しかもあれでしょ、うん、塔の中将とあのババアのことで笑うんですよ、はい、っていう話してで、うん、なんか光源氏と塔の中将って、うん、絶対性交渉した女性のことの、うん、なんかいろいろ言ってますよね二人で。
はい、言ってますね、
うん、味のこと
そういうことってよくあるんですか男性同士だと。
まあ昔はあったかもしれないですね。
あ、なるほど。
30年ぐらい前でしょうかね。
30年ぐらい前、なるほど、う
ん、なんかあの僕も一時セックスアニマルみたいな時代がありましたから
20代ぐらいですか。
そうですね。
あ、じゃ あそれで光源氏がそのおばあちゃんと付き合いしてたのって18歳の時なんですよ。それって高木さん的にはどう思ういけますか
年上18の時に、
18の時におばあちゃん50、まあ、今の感覚で言ったら70ぐらい。
いやーちょっと無理かも。
そうですよね。
まああの年上は好きだったんですけど、
さすがにおばあちゃん世代って。
そうですね、25、6歳の時に40歳ぐらいと付き合ってたぐらいですかね
まあせいぜい倍ぐらいってことですね。じゃあ
まあ15上ぐらいですね。
うん、なるほど。
いやだからこの人たちはスケールが違うんですよ
ね。そうですね、
うん、
なんか
あの、うん、旅してるようなもんだからこの人たち、
うんうんうん、そう思います。それに今って明らかに見た目と若さがなぜか重要視されてて、うんうん、そうじゃなかったんじゃないかなって私は思います。
あ、そうでしょうね。
うん、なんか彼女も教養があって、うんうん、なんか色気も、
うんうん、
すごい素敵な方なので、うん、やっぱりそういうところが、うんうん、あの光源氏の引っかかったところだと思うので。
そういうの本当今ないよね。
そうですね、もっとね中身を見てもいいかなって私も思ってます。
いやこの本当に外見重視って、
うんうん、
これこそ本当にヨーロッパのね、うん、とかの影響が強すぎますよ
高木さんの嫌いな
嫌いな
キリスト教的
そう、なんかこうギリシャ彫刻を美の頂点にするみたいな考え方が多分こういうのを生んでて。
確かに
あのリアリズムがこういう風になっちゃってるんですよ。
そうですね、
だって見てみてくださいよ、
はい、
平安時代に描かれた絵にしても、うん、浮世絵にしても、
うん、
男も女もみんな同じ顔してるんだから。
本当ですね。
みんな同じ顔してるから、はい、中身に目がいくんですよ。
そうですね、その、うん、なんか漂う気品みたいなのとかオーラとか、
そうそうそうそう、
顔とかみたいに、ね、
関係ないもん外面なんて、
うん、
でそれが、うん、やっぱ明治になって、
うん、
ヨーロッパのリアリズムが入ってきて、
うん、
女性の顔の美とか、
うん、
男性の肉体の美とか、うん、男はこうあれとか、
うん、
いや本当に捨てたいですね、うん、そういうのだって一緒に来るんで
本当ですね、
うん、だからストライクゾーンが広いとかっていうことじゃないんじゃないかな。
そうですね、なんかもう感覚も違うし、うん、
それだし、うん、いろんな女性の素晴らしいところをきちんと見つけることができるんですよ、
う
ん、
彼は。そうですね、そう思います、うん、私もなんか、
まあ、僕もそうありたいなと思いますけどね、
うん、なんか、すごい若くないと無理とか言う人いるじゃないですか。すごい軽蔑します。私
あとおじさんのくせにね、
うん、そうなんです、大体そういう人おじさんなんで、う
ん、なんかいい車乗ってシャンパン飲んでるすごい偏見それでも必ず最初のデートとかで若い女の子を鉄板焼きに連れてくる
港区おじさん
そういう男にだけはなりたくないね、なれなかったと
まだまだこれからですよ。
いやそもそも鉄板焼きの食べ方わかんないから
か
何から注文していいかわかんないよ
じゃあ今度練習でいきましょう。
あ、練習で、あ、赤井さんとね、
赤井さんが
赤井さんと、はい、じゃあそんな感じ今日
は、はい、ありがとうございました
そうか、
うん、
朝顔の君もいたか。
ああ、朝顔の君も。あ、じゃあ来週はプラトニックラブについてお話ししますか、
うん、そうですね、源氏が落とせなかった人たち、
う そうですね、落とせなかった人たち。
あとマザコンだったとかね。
はい、あ、いいですね。
究極のマザコンですもんね、本当に。
本当になんかこじらせすぎてて心配になります、うん、なんかかわいそうで。
結局、うん、女三宮を求めたのだって、
うん、
あの血筋でしょ、
うん、血筋で選んだら失敗したみたいな、うん、
血筋が一緒だから多分、うん、ママ母と似てるんじゃないかって思っちゃったんでしょうね、う
ん
う
ん、思っちゃったんですよ。
顔見れないから。
そうなんです。
そのあたりの話は来週ですかね、
はい、
また、
はい、じゃあぜひ、
はい、
はい、
では今日はありがとうございました。
ありがとうございました。